2024年9月7日土曜日、時刻は午前8時51分になったところです。大阪は今日もいいお天気ですね。今日はまた34度まで上がるということですが、いや今日は ちなみに白露ですよね。二十四節気の、まあそろそろ夜露がという時ですけれども、まあそんな感じは全然ないですね。今日はプロ講師奈良塾第3回目で午後からあるので出てきて、ちょっとまずは精神統一というか、数学する人生岡清ですね、第1章最終講義その16番目、これ込み出しは芭蕉、俳人の芭蕉ですね、俳句のちょっと長いんですけれども、もう途中で切るよりも読んでしまった方がいいんじゃないかなと思うので読みたいと思います。16の込み出し芭蕉、このようになってますね。心について詳しく知ろうと思えば、ぜひ諦めなければならない人間が芭蕉です。明らかに知らなければならないということですね。心について詳しく知ろうと思えば、ぜひ諦めなければならない人間が芭蕉です。芭蕉ぐらい心のことを詳しく解き明かした人はいない。涼しさやすぐに野松の枝のなり、涼しさやすぐに野松の枝のなり、これいかにも涼しそうな景色ですね。これいかにも涼しそうな景色ですね。どこかの家へ呼ばれていった。するとそこに庭がある。庭には塀がなく、外の松原に続いている。庭がそのまま松原に続いているということも、そこに生えている植えている松の枝ぶりもおそらくすくすくしているのでしょうね。いかにも涼しいと、そういう意味です。画首というか絵のような趣ですね。画首というか巧みに情景が浮かんでくるように読んでいます。うまいなぁと思う。外的状況があると心が同化してその彩りになる。これが情緒です。つまり情緒という形で外的状況の影が映る。ところで外的状況は複雑で、その中には大切なものもあれば、そうでないものもある。俳句とはどういうものかと言いますと、外的状況をできるだけ簡単にして、そこから同じような情緒を起こさせようとする。どこまで簡単にするかというと、五七五で言えてしまうところまで簡単にするのです。初めからある情緒と簡素化して、それを移して得た情緒とが本質的に違わなければ、俳句は成功したと言えるのですね。芭蕉はこれが非常にうまい。何しろその時の状況が非常に簡素化された句を読みますから、また同じような情緒が引き起こされる。だから芭蕉の句あって、後にそこに読まれた情緒というものははっきりみんなにわかるようになった。人は外界そのものがどんなものであるかは決してわからないが、その像、姿、 その像だけは見られるのですが、この像を見るには大脳前頭葉を使います。ここへ像を形をはっきり写そうと思えば、水に月の影を写そうとするのと写そうと思うのと同じで、水を静かにしておかないといけません。もう一度、この像を見るには大脳前頭葉を使います。ここへ像をはっきり写そうと思えば、水に月の影を写そうと思うのと同じで、水を静かにしておかないといけません。かき回してはいけない。つまり、自我を押し通すということをやめないといけないのです。そしてはっきり影を写してみる。これを認め聞き止めると言います。芭蕉の言葉です。芭蕉は俳句の読み始めにこのことを教えている。散る花泣く鳥認め聞き止めざれば止まることなし。散る花泣く鳥認め聞き止めざれば止まることなし。はっきりと見るためには自我という色を使った方が分かりやすい。しかしながら、自我を自分だと思って押し通そうとすると、水をかき回すようなものだから、月の影、つまり外界はよく映らなくなる。ほろほろと山吹散るか滝の音、ほろほろと山吹散るか滝の音。これも芭蕉の句です。滝といっても、これは激しい急流という意味です。ゴーッと鳴っているのでしょう。ところが、どんな急流でも人が注意を向けて聞くから、心にそれがあるのであって、注意がそがれる時もある。注意がそがれると滝の音にしじまが生まれる。そのしじまで山吹を見てみると、ほろほろと舞う微妙な山吹の散り方が初めて分かってくる。こういう意味です。このほろほろとした散り方は物質ではありません。滝の音などのような物質現象ではない。どれほど遡ってもある不祥である。だから万古という気がする。万古の山吹です。遠い昔からあるということですね。万古という気がします。万古の山吹です。もう一つあります。春雨やよもぎを伸ばす道の草の道、春雨やよもぎを伸ばす草の道。この句は功労の道の草を伸ばすはこれ天の道、草を除くはこれ人の道という言葉を踏まえた句ですが、春雨がおやみなく降り続いている、おやみなく降り続いている、こう間なく降り続いている、 昨日もそうであった、一昨日もそうであった。そのため草の道のよもぎはどんどん伸びていく。草の道はそれを見ると嬉しくて仕方がない。その喜びを見ると春雨も嬉しくて仕方がない。それでおやみなく降り続いている。明日もおやみなく降り続けるだろう。明後日もそうであろう。そういう句です。この調べを聞いていると、私は万古の春雨という気がします。といったところでこの場所が終わっておりますね。ちょっと読みがいまいちなんですけれども、香炉、この句は春雨やよもぎを伸ばす草の道、この句は香炉のというのは黄色に老人の老なんですね。これ老子のことを言ってるのかな、ひょっとしたら。ちょっと調べ忘れましたけど、まあ後で調べてみようかなと思いますが、春雨やよもぎを伸ばす草の道、この句は香炉の道の、草を伸ばすはこれ天の道、草を除くはこれ人の道、という言葉を踏まえた句ですが、春雨がおやみなく降り続いている、明日もそうであろう、昨日もそうであろうもとい、春雨がおやみなく降り続いている、昨日もそうであった、一昨日もそうであった。そのため草の道のよもぎはどんどん伸びていく。草の道はそれを見ると嬉しくて仕方がない。その喜びを見ると春雨も嬉しくて仕方がない。それでおやみなく降り続いている。明日もおやみなく降り続けるだろう。明後日もそうであろう。そういう句です。昨日からも一昨日からもずっと降り続いてて、明日もまた降り続いていくだろう。でもそれがよもぎを伸ばすと、そのただ降り続いても春雨なんですよね。ここに静けさがありますね。この調べを聞いていると、私は、岡清は、万古、もう古からある春雨という気がします。そうですね、道はこうずっと、まあ、私だけの道ではなくって、まあ、私 の、まあ、上の世代、あるいは血はつながってないけれども、人々の何か同じような思いで歩いているこの道ですね、それぞれの道、自分だけの道ではないと思うことがまた大事なのかも分かんないですね。人々はこういうふうにして生きてきたとまた思うことも大事なのかもしれません。といったところで、時刻が9時4分を過ぎたところです。以上です。